お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからガラテヤ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はガラテヤ人への手紙3章13節から22節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ガラテヤ人への手紙3章の学びをしていますが、3章の13節。キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら、木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。ここには、キリストは私たちを律法の呪いから贖い出してくださいましたとありますが、モーセの律法は私たちを罪に定めます。たとえあなたの町で民事法をいくら守ったからといっても、あなたはそこから報酬を受けるわけではなく、もしもその中の一つでも破ったのなら、あなたは罪に定められるのです。キリストは私たちをモーセの律法の罰からあがなってくださいました。どのようにしてあがなってくださったのでしょうか。それはここに書かれているように、私たちのために呪われたものとなってくださることによってです。キリストが私たちが受けるべきその罰を負ってくださったのです。またここには、なぜなら、木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからですとありますが、これは旧約聖書からの引用ですが、いくつかの理由で、これはとても大切な箇所です。その一つの理由は、イスラエルの子らは公的な死刑として木にかけることはしなかったということです。その代わりに彼らは石打ちを使いました。でも、大きな犯罪が犯されたときは手順は次のようなものでした。申命記21章の22節から23節にはこのように書かれています。もし人が死刑にあたる罪を犯して殺され、あなたがこれを木に吊るすときは、その死体を次の日まで木に残しておいてはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。木に吊るされたものは神に呪われたものだからである。あなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地を汚してはならない。つまり人がとんでもない罪を犯し、石打ちで殺された後、その人の遺体が見せ物にされるために木に吊るされることがあったのです。でもその遺体は次の日までそこに残されてはなりませんでした。理由は、その人は神様に呪われたものだからというのです。キリストは私たちのために呪われたものとなってくださいました。では、いつキリストは呪われたものになられたのでしょうか。主は人となられたときに呪われたものになられたのでしょうか。違います。主がお生まれになったとき、主はルカ1章の35節にあるように、聖なるものと呼ばれました。主は私たちがほとんど何の記録も持っていない沈黙の数年の間に呪われたものとなられたのでしょうか。それも違います。聖書には主がルカ2章の52節にあるように神と人とに愛されたと言われています。では主はミニストリーの間に呪われたものとなられたのでしょうか。 それも違います。マタイ3章の17節にあるように、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと、父なる神様が言われたのは、主のミニストリーの間でした。だとすれば、主が呪われたものとなられたのは、十字架にかかっておられた間だということになります。その時に彼を砕いて痛めることは、主の御心だったのです。彼はご自分の魂を罪のための生贄とされました。イザヤ書53章の10節にはこのように書かれています。しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を罪禍のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。木にかけられるものはすべて呪われたものであるとありますが、ギリシャ語の木という言葉は、クシュロンという言葉で、材木、角材、または木という意味があります。主はご自分にとって死の木である十字架にかけられました。それはその木を、あなたや私にとって命の木としてくださるためだったのです。ガラテヤ人への手紙三章の十四節。このことはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及ぶためであり、その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです。イスラエルは1500年の間律法を持っていたのに、律法によって生きることに失敗しました。使徒の働き15章のエルサレム会議で、ペテロは実際に次のように言っていたのです。私たちも私たちの父たちも、律法を守ることができませんでした。どうして私たちは異邦人たちを律法のもとに置くべきでしょうか。私たちが守れなかったものなら、彼らも守ることはできないのです。キリストは私たちの身代わりになられて、律法が絶対に与えることのできなかったものを私たちが受けられるようにしてくださいました。ですから、この恵みの時代には、聖霊は特別の賜物なのです。十五節。兄弟たち、人間の場合に例えてみましょう。人間の契約でも、一旦結ばれたら、誰もそれを無効にしたり、それに付け加えたりはしません。一旦交わされた契約は変えることはできません。十六節。ところで約束はアブラハムとその一人の子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って多数を指すことはせず、一人を指してあなたの子孫にと言っておられます。その方はキリストです。神様はアブラハムを召され、彼を世界に対する祝福とされると約束されました。神様はアブラハムの子孫であるイエス・キリストを通して世界を祝福されたのです。キリストこそこの世に救いをもたらした方なのです。ここでの子孫という言葉は、特にキリストを指しています。創世記二十二章の十八節にはこのように書かれています。あなたの子孫によって、地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。またキリストはアブラハムについて次のようにも言われました。ヨハネ8章の56節。あなた方の父アブラハムは私の日を見ることを思って大いに喜びました。 彼はそれを見て喜んだのです。ガラテヤ人への手紙三章に戻りますが、17節。私の言おうとすることはこうです。先に神によって選ばれた契約は、その後430年経ってできた律法によって取り消されたり、その約束が無効とされたりすることがないということです。神様は約束、つまり契約をアブラハムと結ばれました。律法が430年後にできたとき、アブラハムに対して約束されたことに関しては、律法は何一つ変えることはなかったのです。実際神様は絶対にご自分の約束を裏切ることはありません。神様はアブラハムに約束されました。私はあなたにこの地を与える。私はあなたに息子を与え、また海辺の砂のように数えきれない民を与える。神様はその約束を成就され、アブラハムからイスラエルの国といくつかの他の国々を起こされました。でも約束は主イエス・キリスト、つまり16節の子孫につながるイサクの家系を通して与えられたのです。神様はアブラハムに彼をすべての民に対する祝福とされると約束されました。今日この世界の唯一の祝福はキリストのうちにあります。隣近所やビジネスや教会からはあまり多くのものを受けないかもしれません。この世はあなたに多くのものをくれる用意はできていないと思います。でも主イエス・キリストがあなたに与えられたのです。主イエス・キリストこそ神様が用意された最高の贈り物です。神様がキリストを信じる者たちを救ってくださるという神様の約束の成就なのです。18節。なぜなら、相続がもし律法によるのなら、もはや約束によるのではないからです。ところが神は約束を通して、アブラハムに相続の恵みをくださったのです。キリストに関する約束は、モーセの律法が与えられる前にされたものです。そしてその約束は、まるで律法が与えられなかったかのように保たれているのです。約束は律法に関係なく結ばれたのです。ここで一つの質問が出てきます。ではなぜ律法が与えられたのでしょうか。また律法に何の価値があるのでしょうか。今パウロが律法を見くびっていると考えないでください。そうではなくて、彼は人々が律法の目的を理解するように手伝いをしようとしているのです。彼は律法をその威厳と豊かさと完璧さのうちに説明しようとしているのです。パウロが律法の目的について話すのに耳を傾けてみたいと思います。ガラテヤ人への手紙三章の19節。では律法とは何でしょうか。それは約束をお受けになったこの子孫が来られる時まで違反を示すために付け加えられたもので、御使いたちを通して仲介者の手で定められたのです。パウロは律法は咎のせいで付け加えられたものだというのです。この子孫が来られる時までとありますが、このまでという小さな言葉は、時を表す重要な言葉です。この言葉は、律法が一時的であることを意味しています。律法はモーセの時とキリストの時との間のために与えられたものだったのです。ヨハネ一章の十七節にはこのように書かれています。というのは、律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。律法がこの子孫が来られる時までの一時的なものであることを理解することはとても重要です。 そしてその子孫はキリストなのです。律法は違反を示すために付け加えられたものです。また律法は罪を示すために与えられたのであって、罪を取り除くためではありません。また律法は人を罪から守るために与えられたのでもありません。律法は人間に自分が神様の御前で生まれたままで醜く露骨な罪人であることを示します。正直な人であるならどんな人でも律法の光の中で自分を見たときに自分自身が有罪であることがわかります。律法はすべての人が罪人であるかどうかを立証するため、あるいは多くのリベラル主義者たちが言っているように、人間がそれによって聖なるものとなるために基準として与えられたのでもありません。律法を守ることによってあなたは聖なるものになることは絶対にできません。なぜなら、自分の力で律法を守ることなどは絶対にできないからです。多くの人々は、人間は罪深い行為をしたときに罪人になるのだと考えています。その人が失敗をして罪を犯すまでは大丈夫だと思っているのです。しかしそんなことはありません。人間はすでに罪人であるからこそ罪の行為を犯すのです。泥棒だから物を盗むのです。嘘つきであるから嘘をつくのです。なぜ私たちは嘘をつくのでしょうか。それは私たちが堕落した性質を持っているからなのです。そして私たちが罪人であること、あなたにも私にも、私たちと神様の間に立って、私たちを助けてくださる仲介者が必要であることを示すために、律法は与えられたのです。ガラテヤ人への手紙3章の21節。とすると、律法は神の約束に反するのでしょうか。絶対にそんなことはありません。もしも与えられた律法が命を与えることのできるものであったなら、義は確かに律法によるものだったでしょう。とすると律法は神の約束に反するのでしょうかとパウロは質問していますが、絶対にそんなことはありません。もし他に罪人を救う方法があるのなら、神様はその方法を使われたことでしょう。またもしも神様が罪人が救われることのできる律法を与えることがおできになったのなら、神様はそのようにされたはずです。22節。しかし聖書は逆にすべての人を罪の下に閉じ込めました。それは約束がイエス・キリストに対する信仰によって信じる人々に与えられるためです。私たちは律法が死をもたらしたことを見てきました。エゼキエル書18章の20節にはこのように書かれています。罪を犯した者はその者が死に。聖書はすべての人を罪の下に閉じ込めました。ですから、すべての人は死ななければならないと聖書は言っています。私たちは律法が死をもたらすことを見てきました。律法にできるのはそのことだけです。実際、死をもたらすのは罪の度合いではなく、ただ罪の事実が死をもたらすのです。その結果、すべての人は同じように死んでおり、同じように救いの必要があるのです。あなたはスターリンやヒットラーが犯したほどの大きな罪を犯してはいないかもしれません。しかし、あなたも私も彼らが持っていたのと全く同じ種類の性質を持っているのです。事実、偉大なドイツの作家、ゲーテは次のような意見を言いました。 私は自分も犯したかもしれないと思われないような犯罪は一度も見たことがない。彼は自分がそのような類の性質を持っていたことを認識していました。罪の度合いではなく、まさに私たちが罪人であるという事実が私たちに死をもたらすのです。死はどこでも罪があるところについてきます。罪の法則は環境を軽減するなどということはしません。憐れみも全くありません。融通性も全くないのです。罪の法則は括弧として容赦がなく不変です。神様の御言葉はこのように言っています。エゼキエル書18章の20節。罪を犯した者はその者が死に。またエデンの園で神様はアダムとエバに言われました。創世記2章の17節。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。そして出エジプト記34章7節では、神様はこのように言われています。罰すべきものは必ず罰して報いるもの。ですからすべての人は罪を犯し、私たちはすべて死んでいるのです。律法が私たちを殺戮したのです。パウロは律法を第二コリント三章の七節で死の務めと呼んでいます。罪に定める務めです。律法は私たちすべてを罪に定めます。律法が命をもたらすことができるでしょうか。屋根から落ちて死んだ人に、その落下が命をもたらすことができないように、律法も命をもたらすことはできません。律法の目的は命を与えることでは決してありません。神様の御前に私たちが有罪の罪人であることを示すために、律法が与えられたのです。ですからパウロは言います。しかし聖書は逆にすべての人を罪の下に閉じ込めました。それは約束がイエス・キリストに対する信仰によって信じる人々に与えられるためです。これは素晴らしい約束です。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は信仰義人アブラハムの実例というテーマでガラテヤ人への手紙3章13節から22節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。